2016年3月6日日曜日収録しております。皆様こんにちはおはようございます、こんばんは。どのタイミングでねポッドキャストを聞かれているのかっていうのはね、
人
によって様々だと思いますけれども、はい、あの私たち毎回頑張ってね収録していきますのでどうかね最後までお付き合いいただければと思いますというわけでシネマクティフのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は、私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
あゆみさんの、挨拶から始まった今回第8回
ボリューム
8ということでございまして、はい、オープニングトークをスタートしてるわけですが、はい我々もですねポッドキャストをやりだして、まあこれでボリューム8なんで8ヶ月ということですか。
そういうことですかね、うん、
生き馬のね目を抜くと言われるポッドキャスト業界の中でですね、
はい、
順調に順位を下げているポッドキャストとしてですね
順調
まあそれでもね、まあ取り組む姿勢はいつもと変わりませんので、
はい、
頑張っていきますので今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ボリューム8といえばですね、
はい、
第88回アカデミー賞がですねちょうど1週間前の月曜日ですね、今日収録が3月の6日なので、
はい、
2月の29日日本時間では、
うん
月曜日に朝ですね行われまして、うん
はい
こちらの結果をですね今回はまずオープニングトークでさっと、
はい
触れてみたいなと思うんですけれども、
はい
まず作品賞からまあ触れてみますかね、
うん
はい、作品賞はスポットライト世紀のスクープ、
うん、
ということで、これあの前回のポッドキャストで、
はい
映画の楽しみ方は自由だのコーナーで我々作品賞だけでもね、はい予想してみましょうかと。
あ、そうですよね。
そっか。そうそう。え、私当たったじゃないですか。
そういうこと
なんです。なんかこれ商品とか
出る。いや。それはもう全く考えてなかったんですけど。
うわ、なんかもっと強く言っとけばよかった。
お前ですね。あん時言うてればね。うん、
あ、そうね。あん時でね。
あ、悔しい。
何かね。
お前ですね。その方が楽しかったですね。
あ、そうです、ね。我々の中だけでもね、うん。うん。やっとけばよかったですけどね。
うん、おめでとうございます。
まあスポットライトということで。嬉しい。公開はまだ日本はもうちょい先なんですが。うん、トム・マッカーシー監督作品ということで、
はい
はい、まあこれもね公開がグッとまたこれで楽しみにはなりましたよね。
そうですね、はい、いっぱい入るでしょうね。
まあ入るでしょうね、うん、やっぱアカデミーの作品賞っていうのはまあ一番 ねやはりまあメインの賞にはなるので、
うんうん、
そらもうお客さんグッと入ると思いますね、うん、
ね、すごい楽しみです。
楽しみですよね。まあなかなかあの内容的にはね非常にあの悲惨な、ね
うん、
あの話を暴くというようなジャーナリストの話ということで、うん、あの授賞式にもねマーク・ラファローが演じた実際の記者の方が本人が来られてました。
来てたんですか、
うん、
来られてました。はい、すごい嬉しいでしょ
う、ね、ちょっとねあの顔はあんまり似てない感じがありましたけど
あ、そうなんですか、
うん、ありましたけどね、ちゃんとご本人が来てて、
いやでもね、
うん、抜かれてましたね何回も、
うん、去年バードマンでね出てたあの主演の
あ、そうそうそう、マイケル・キートンがね今回も出てますし、まあ今回はねノミネートもされてませんでしたが、まあでも作品賞ではちゃんとあの俳優陣としても舞台に上がってて、
そうそう、あ、そう
なんですね、うん、みんな揃ってましたよね。
まあ、まあよかったねっていう感じではありましたよね、
うん
うんうんうん、まあ他の、作品賞の候補はどんなのあったんかなと言いますとですね、
はい、
まあ僕が予想したマネー賞と、
うん、
カレーナルダイエクテン、これはあのちょうど今週の先週かな金曜日から公開になって、
はい、
今日で3日目ぐらいですけれども、
うん、
それからブリッジオブスパイ、
うん
これも僕のコーナーで紹介させていただきました、うんはい、で公開まだな分に関して言えばブルックリン、
はい、
それから、まあ、マッドマックス、まあ、これはもう公開はねずいぶん前でしたけども、
うん、
怒りのデスロード、
うん、
それからオデッセイ、これも紹介させていただきました、はい、そして、レベラントですよね、
うん、
マコジンが作品賞じゃないかと予想した、
は
い、それからルームと、
うん
いうことで一応まあ全作品とも我々はまあ日本で何とか見ることができると。
そうですね、
公開は全部決まってるのでね、
うん、
時期はまだ先のものもあるんですけれども、
うんはい、
まあ他の作品もねどうだったかっていうのはちょっと楽しみなところではあります。で、主演男優賞はやはり来ましたね。今回はレオナルド・ディカプリオということ。
これも予想してましたっけ？
いや、これはしてないよ。
まあ予想はしてないんですけど、まあ多分取るだろうというぐらいの話は、
ね、ました
ね、してました
ね。おめでとうございます。やっとですね。
そうですね。まあまあ我々がおめでとうございますと言ったところでね、レオ様の耳には届かないとは思いますけれども、まあでも全世界がというかね、全世界の映画ファンが、あのすごく喜んだというのは同時多発的にね、まあ発表を楽しんだというようなところもあって、はい、まあ非常に良かったんじゃないですかね。
ディカプリオって、
はい、
私高校生ぐらいまでディカプリオやと思
ってました。そうそうそうそう、
デカプリオ
デカって言ってるのはありましたね。確かにね、そういう時代はありましたよ。
あったんですね。
あの、なんていうんですか、全体的にそうというんじゃなくて、そういう風に読む人が多かった。デカプリオデカプリオっていう人が多かった、ね、今でこそね、デカプリオという人あんまり少ないですが、ディカプリオ、
未だにデカプリオって言っちゃいます
こんだけ映画を見てるのに。
そうそう、いやでも意外に見てないんですよね。
あ、ディカプリオの映画、
タイタニックとか見たことないんですよ。
おお、なるほどなるほど。
実は
ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、
もう見てない。
あ、そうですか。
だからあんま大きい声でレオ様おめでとうみたいなあんま言えない立場なんですけど、
もうすっかり言ってましたけどねさっきね。まあ今回はでもレベナントは当然見るリストには入ってる、
ね、うん、見ます見ます、
ですよね。まあね、撮影も非常に困難を極めたと、ね、いう話ですよ。自然光で全部撮ったっていうね。
あ、そうなんですね。
話なんで、はい、もう1日のうちのわずかの1時間2時間ぐらいしか撮れないと、それを、片道6時間ぐらいかけて、みんな毎日やってるから、もう予算がどんどんオーバーしていって、どんどんどんどんみんなが脱落していったと。
あらあら、
いう
脱落
あの結局ね、そのスタッフも他の映画の、はい、約束はもう先に入ってるわけですよ。そうするとこの作品が伸びたからって言ってここばっかりに付き合ってられないわけですよ、
はいはい、
そっちを断らないといけないわけですから、ほんならこれが作品ができるかどうかも分かれへんっていうような状況でですねそのまま付き取れるかということで、まあ、監督と喧嘩して辞めた人も多数と、
そうなん
ですね、いうことらしいですよ。実際にまあ資金もねかなり大変やったっていう話なんで、まあまあ、そうですね、そういう苦労もあって、しかもディカプリオはですねベジタリアンらしいですよね。
あ、そうなんですか、
え、そうなんですか。
そうそうそう、これもあの玉結びで町山智弘さん言ってましたけど、まあ、ディカプリオベジタリアンやのにもうね、何やったっけな、なんかの肝臓を食らいつく、バッファローやったかな、なんかの肝臓を食らいつくシーンがあるらしいですよ、実際に生で。
それ本当に食べ
て、本当に食らいついてて、それでもうベジタリアンやからもうその場で吐いてるっていう、そのシーンもあの映画に映ってるっていう話らしいですよ。
体が受け付けないみたいな、
ね、まあまあそりゃそうでしょう。
撮れてよかったね、これ。撮れなかったらめっちゃ悲惨やん。
でも監督すごいことやらしますね。
まあそうですよね。
だからね、監督が監督賞をね、このレベナントで、イニャリトゥ、
あ、そうなんですよね、
アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ、
イニャリトゥ、ね、非常に長い名前の、
ね、
はい、は監督賞を取って、で、主演男優賞は他はどういう方がいらっしゃったかというと、ブライアン・クランストン、トランボー、まあ、これ放題ついてるんでもう多分今回も決まってるでしょうね、はい、それからオデッセイのマット・デーモン、スティーブ・ジョブズのマイケル・ファスベンダー、それからリリーのすべてのエディ・レッドメインということで、これもどうやら全部見れそうだという感じですよね、はい、で、主演女優賞の方に行きますとブリー・ラーソン、ルームですね、こちらで、主演女優賞もちろん初受賞ということで、こちらも公開決まっておりますので非常に楽しみですよね。
あのショートタームの人ですよね、
あ、そうそう、主演のね、あのブリー・ラーソンはそうですね、
よかったので楽しみですね。
あと監督がね、フランクの、
え、そうなんですか。
そうですよ、
そうなんや、
そうなんや、知らんかった。
監督なんで、まあまあむちゃくちゃ楽しみですよね、
良さげ良さげ
で、あの息子役の彼もあの授賞式に来てました。
あ、そうそう、
なんかこれ男の子なんですか。
そうそう、男の子です。男の子、
そうそう、
デイジー・リドリーと写真撮ってて、スターウォーズのなんかめっちゃスターウォーズマニアらしくって、
まあそうでしょうね、やっぱりね、
この男の子のインスタとかにめっちゃデイジー・リドリーとイエーみたいな写真とか上がってましたよ。
まあね、あのこのまままっすぐ成長して大人になってもねあの、まあ、よそ道にそれずに行ってほしいなと思いますよね。
よくあるパターンです
ね。よくあるパターンなんでね、あの、まあ、そうならないようになってほしいなという、ね、思いですけども、 主演女優賞は他にケイト・ブランシェット、
うん、
キャロルですね。それからジェニファー・ローレンスの上位、これはまだ決まってないのかな、日本公開ちょっと分かんないんですが、うん、それからシャーロット・ランプリングのサザナミと、うん、シア・シャローナンのブルックリンということで、
うん、
まあこちらもまあぜひともね、上位はどうなのか分かりませんが、公開されるのを楽しみにしたいなと思いますよね。
はい、
はい、で助演男優賞なんですよね。ここがまあ正直、うん、まあ演技は納得なんですが、
うん、
まあ下馬評ではね、うん、スタローン取れるんじゃないかというような話だったので、うん、マーク・ライランスに決まったのは結構衝撃でしたよね、うん、まあなかなかねスタローン今後もチャンスあるかどうかっていうのが非常に微妙なので、ね、今回はなんとかね取らし上げたいなっていうような、
はい、スタローンは取ってない、ね、
取ってないです。
なるほど、
はい、大丈夫ですか。
すいません
。取ってないんでね。だからなんとか取らしてあげたいなっていう気持ちはありましたが、まあでもマーク・ライランスのブリッジ・オブ・スパイの演技を見るとまあ納得ではあるんですよね。なのでまあこれもね、非常に順当ではあるんですが、うん、まあまあ波乱という意味もあったかなという感じはします。
はい、
はい。で、他は、マネー・ショートのクリスチャン・ベールですね、うん、それからトム・ハーディ・レベナントでこちらは、ノミネートはされてました、
うん、
それからマーク・ラファロースポットライトですよね、うん、で先ほど言いましたスタローンということで、
うん、
まあね、まあここには言いたいことがいろいろある方がたくさんいらっしゃると思いますが
、
まあでもマーク・ライナーさん本当素晴らしかったので、
うん、よかったですね、
まあね、まあ受賞はもう全然文句ないと思います、
うんね、
はい、
うん、
はい
はい。
で、上演女優賞はですね、リリーのすべてもすぐ日本でも公開されますが、うん、アリシア・ビカンダービ カ,、うん、ビキャンデルという
読む表記が両方ありますよね。
両方今まだあるんで、うん、
ビキャンデル、
うん、私ビキャンデル派です。
ビカンダーと全然違いますね。
なんかでも多分英語で書いたら綴りがそういう感じになるのかな。
そうですね、英語読みするとビキャンダービ
キャンダーみたいな感じ
な感じですよね。はい、そう、他の、まあ、国の読み方に戻るとビキャンデルって読んだ方がカタカナでは表記はただより近いのかなという感じで、まあまあそもそもねカタカナにすること自体がまあ難しいんではあるんですが、
そうですよね、
まあこちらも受賞と、まあ、彼女はですね実は、はい、日本公開の映画ではまあ結構もう見られて、あ、コードネームアングルとかね、
あ、出てたんですか、
でも出てましたし、はい、そういう意味で結構ね、まあただね割とどの作品見てもイメージが結構違うんですよ。で今回、まあ、リリーのすべてまだ本編は見れてませんが、
はい、
予告とかを見る限りではやはり、うん、もちろんコードネームアンクルとも全然違う感じで、
はい、
演じられてるんで、これもまあ見るの楽しみやなと思ってますね。はい、他にはノミネートはですね、ジェニファー・ジェイソン・リー、ヘイト・フル・エイト、
はい、
それからルーニー・マーラー、キャロルですね、うん、それからレイチェル・マクアダムス、スポットライト、
はい、
で、ケイト・ウィンスレット、スティーブ・ジョブズがノミネートされていましたよ、
うん、
ということですね、う
んうん、
で、監督賞は先ほどもちょろっと話が出ましたけれども、はい、アレハンドロ・ゴンサレス、イニャリトゥ、
レベナント、イニャリトゥ2年連続ですよね。2
年連続なんですよね。
すごい、
うん、
なんかもっといるのかと思ったら多分史上3人目とか書いてました。あ、そうそうそ
う、あ、2年連続は3人目らしいですね、
すごい、うん、
なかなかね2年連続その監督賞を取れるぐらい大きい作品にまあ、恵まれる、しかもまあそれがノミネートされるぐらいの短スパンで、
うん、
その取り切ることができるということが難しいんですよね。大体まあ2年3年って書かれるじゃないですか、
映画
制作。だから2年連続で候補に上がるぐらいのちょうどタイミングで公開されることっていうのがまあ実際なかなかないんですよね、うん、だから2年連続取る人が少ないっていうのもあると思うんですが、
うん、
まあだから近代の映画としては非常に珍しいんじゃないですかね。
だからこれからね、なんて言うんだろう、プレッシャーじゃないけどね、これがちょっと引っかかってきたらかわいそうだなと思いますけどね、2年連続取ったのにみたいな。
あ、まあね、
うん、
まあまあ2年連続はなかなかね、それこそ3人しかいないっていう話なんで、
うん、
まあ、今後どうなるかっていうのもね注目には値すると思いますが、
はい、
監督賞は他ではアダム・マッケイ、マネー・ショートですね、はい、それからジョージ・ミラー、マッドマックス、怒りのデスロード、うん、それからレニエ・イブラハムソンかな、アブラハムソンかな、うん、のルーム、それからトム・マッカーシー、スポットライトの監督ということで、はい、イニエリトゥが受賞ということになりますね、うん、主要の6部門というのは一応こうなってるんですが、
うん、
他のね技術的な、賞というのはですね、マッドマックスが、この主要の6部門ではノミネートをこそされたんですが、 取れなかったっていうところがあるんですが、他の部門では6部門
すべて受賞、うん、美術系が強かったですよね。
そうですね、
うん、
受賞したと、
はい、
いうことで、
うん、
まあ授賞式ね、ワウワウさんで中継してたの僕も録画して家で見てましたけども、うんうん、まあ結構立て続けに技術的な賞が発表された、
うん、
時にもずっとマッドマックスマッドマックスで続いたんで、
うん、
まあやっぱり見てる側も結構興奮しましたよね。特にブラザーズインアームズっていう曲に乗せて受賞者が出てくるんですよ、
はい、
でまあその曲も相まってね、もうまたそれが流れるとまたこちらのテンションもぐっと上がるというとこやったんですよね。で衣装デザインで、受賞された、衣装デザイン賞ですよね。
あ、
受賞された、はい、ジェニー・ビーバンというイギリスの女性がいらっしゃるんですが、はい、彼女はですね、受賞式に、マーク&スペンサーってあゆみさん分かりますか？
あ、イギリスの、
ね、ブランドで、うんうん、フェイクレザーのジャケットをですね55ポンドで買ってそれに、自分でスワロフスキーを縫い付けてですね、
うん、
あの妹誕生のシンボルですね、この僕も今今日着てますけどドクロのマーク、
気づかなかったです、う
ん、ね、このマークを背中に刺繍して、うん、出てきたという、
う
ん、ね、非常に、まあ、授賞式であれば普通はねドレスアップをして出てくるんですが、
うん、
まあ彼女にとっての、まあ、ドレスアップはそれですよ、うん、
マッドマックスの世界観に合わせて、
そういうことですね、う
ん、話題になってましたよね、うん、
すごくね話題になってました。彼女は実は2回目のアカデミー受賞、
あ、そうなんですか、
眺めのいい部屋で前回撮ってるんですね、
そうなんですね、うん、
ただですねこの受賞の時にね、僕はもう受賞した時は、
はい、
やっぱりおーってまだマッドマックス撮ったっていうことで、
はい、
テンション上がって喜んでたんですが、後々見るとですね、彼女がこう壇上に上がっていくシーンでですね、うん、拍手をしてない人がねたくさんいた、
なんで
ちょっとそれは萎えますね。
これが、この動画がですね、もう僕が調べた段階でも、4300万回以上再生されてるんですけど
すごい、
まあ、その中に
はですね、そういうタイトルですか？
そうですそうです。その中にはですね、この監督賞を取ったですね、
はい、
アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥさんもいらっしゃるんですよ。
なんで、
しかもですね、はい、もう拍手どころかもう腕組みのままですよ。まあ最終的に、壇上に上がる頃にはなんかポツポツポツみたいな拍手はしてたようですが、
はい、
まあこんな感じですよ本当に。まあもう実際に動画が上がってるので動かぬ証拠があるんで
イニャリトゥもそこ取られてると思ってないで
しょう、ね、まあ思ってないかもしれませんが、これどうやねんと、
うん、
まあまあレベナントの衣装の方もノミネートされてたんでね、
そういう
意味合いがあったのかどうなのかそれは分からないんですが、やはり受賞者にと対してのね、まあリスペクトという意味ではね、
イナリっていうあかんわ、
イナリっていうのイメージただ下がりです
よ、ね、そうなんですよ、これねどうやねんと、
じゃあレベナントも見んとこかない
やまあ人格とね作品の出来っていうのはまた別なの で、は
い、で、
ね、
いやであ
れなんですが、ただね、まあいい、誰もこれ得しないですよ本当に、
うん、
ミニャリトゥさんね、
うん、
こんなことで、まあ彼だけじゃないんですよ、ただ非常に目立つんでね、はい、彼はね
確かに
座ってるだけでヘアスタイルもまあまあ独特ですし、
うん、
目立つし、しかも腕まで組んでますからね、そら目立つやろっていう話で、
うん、
まあこれはね正直ちょっとがっかりしましたよね、
うん、そうなんや、知らんかった。
これがもしですよ、ドレスアップしてないということが、
はい、
その理由だとしたら、
うん、
これはもうほんまに何のための映画業界かなと思うわけですよ、ね、受賞式にまあドレスアップしてもまあ臨むのもまあマナーかもしれませんけども、
はい、
そういう社会からはみ出して、
うん、
こうなかなかね通常の一般社会に適応できなかった人たちが最終的にアカデミー賞オスカー取るまで上り詰めて、
うん、
で君たち今ね世界で寂しい思いをしてる、ね、
はい、
人たちがいれば大丈夫だよ、君たちの信じてる道を進めばね、
はい、
こういう結果に結びつくんだよというような感動的なスピーチをした人もいるわけですよ、
はい、
ね、にもかかわらずですよ、これドレスアップしてないからという理由がもしね、それで腕組みして拍手せえへんということであれば、
うん、
これはもう本末転倒やと思いますよね、
しかもイネリというだけじゃなくて他の人も拍手してない人がいるってことですよね、
そうなんですよ、他にもいるんですよ、
それはダメですよね、
だから本当にね、こういうのを見るとやっぱり今回の受賞式で、黒人問題が、結構ね、はい、取り沙汰されてたじゃないですか、
うん、
やっぱりねああいうのを見ると、ああやっぱりそういうの根深いのはあるのかなと思うというのはまあちょっとね感じてしまいましたし、
うん、
その辺はちょっと残念やなと、
うん、
せっかくのお祭りですから、
うん、
ね、やっぱりみんな気持ちよく みんなでね選んだ賞なんで、うん、みんなで気持ちよくやっぱ受賞者にはリスペクトを、はい、もちろん受賞できなかった皆さんにもリスペクトっていう意味で、
うん、
楽しんでもらえたらいいのになというのはね、
うん、
若干さ残念なところは
そうですね、
うん、ございましたよね、
はい、
まあまあそんな感じでね、はい、アカデミー賞は無事に終わってまた来年が楽しみなんですが、はい、まあ楽しみで言うとですね、またこれから1ヶ月間、
はい、
アカデミー賞とまあ関連作も含め、はい、違う作品も含めいろんな作品が上映されますので、
はい、
それの、まあ、メンバーのね我々シネマティフメンバーの期待作をちょっと聞いてみたいなと思うんですが、はい、じゃああゆみさんは、何を。
はい、私はアイヒマンショーっていう、ね、映画ですけれども、
はい、
予告とかご覧になられましたか。
アイヒマンショーごめんなさい、もう言えてない時点で今見てないなっていうのは分かると思うんですがアイヒマンショーまだ見れてないですね。
あ、僕見ましたよ。
あ、見ました、あ
の予告はね。
あ、そうです、
はい、
まあ、ちょいちょい最近やってますけども、
うん、
ね、あのアイヒマン裁判っていう有名な裁判があるんですけど、あれを扱ったお話なんですが、
うん、
出てるのがマーティン・フリーマンっていうだけで興味ありますって
感じですね、あ、私としてはね。なるほど、はい、
うん、
楽しみですよね、イギリス映画ということですかね、
は
い、
そうですね、うん、はい、まこちんは。
僕はロブスターっていう映画ですね、
はい、あ、はい、
監督がヨルゴス・ランティモスさんなんですけども
誰
これ、ギリシャの監督 で、
はい、
で前作 の、 あの籠の中の乙女っていう作品が日本で公開されてるんですよ。それもめちゃくちゃ変な作品やったんですけど、うんうん、なんかロブスターもかなり変装 で、
全然知らない。
そうですよね、うん、これあれですよ、あゆみさんチェックしとかないと。
ベンウィ賞出てます
よ、ね、ベンウィ賞出てますよ、
うんうん、なんかね、そうこの人が出てるからみたいな、ね、なんか単純な人みたい
に
しますけど私
いやいやいやロブスターは、独身やったらこう動物に変えられてしまうみたいな話なんですよ。
そうそういう話なんですか。
そうなんですよ。
かなりだからまあリアルな話ではなくて、そういう
ちょっとファンタジックでもないけどなんか
ちょっとめちゃくちゃな設定をこう持ち込んでる映画なんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、主人公はロブスターになるかもしれないっていう。
主人公は
主役なんですか。
違う違う、主人公はコリン・ファレルです。
あ、コリン・ファレル、うん、
コリン・ファレルが、
うん、でコリン・ファレルは、はい、これもあの玉結びで町山さんが、はい、あの解説されてましたけど、
はい、
コリン・ファレルはそのロブスターになりたいというふうに言うらしいですよ、
うん、
されるんやったら、
されるんやったらロブスターになりたい。ロブスターはすごい長生きらしいですね、
うん、
あ、
130年間も長生きできるし、
で
静かに暮らせるんで、私はロブスターになりたいと、
うん、
こういうふうに言うという話らしいですよ、
うん、
まあ、もちろん僕はあの予告も見てないので、まあ、どういう話か分かりませんが、うん、
レアセズも出てるんですね。
そうです、
そうですね、豪華ですよねキャストも、
うん、確かに
めちゃくちゃ豪華
です。ジョン・シライリーも出てますしね、
うん、
はい、
面白そう
やな、豪華だな。
これは僕もね楽しみにしてます。
楽しみですか、
うんうん、はい、
ペップさんは。
はい、僕はですねこれも、町山さん玉結びでご紹介されてましたけども、マジカルガール、
あ
ースペイン映画、
はい、
うん、
で、マジカルガールはですね、
はい、
まあ、ざっくりとあらすじを言いますと、
はい、
まあ、見てないんですけどね、
うん、
まあ、調べたところで言うと、まあ、お父さんと娘の親子がいて、娘、うん、お父さんはルイスというお父さんなんですが、
うん、
娘さんがアリシアっていうんですけども、
うん、
彼女が白血病を患ってると、
うん、
で嫁がもう行くばくもないと、で、そんな彼女の望みがですね、架空のアニメですけども魔法少女ユキコっていうのがあるんですね、
うん、
でこの劇中で出てくるらしいんですが、
はい、
でそれのコスチュームを着て踊るのがまあ、彼女の望みであると、
うん、
でその夢をなんとか叶えたいと。ところがですね、お父さんは、経済危機もありまして、
うん、
スペインでね、なんで失業中でお金がないというところまでが、まあ、話できる話らしいです、
うん、
そっから先はですね、もうどんどんどんどん話が、展開していくらしいので、
うん、
まあ、これ以上はまあもうなんていうんですか、実際のサイトに行けばもう少し詳しいことが書いてあるはずなんですが、うん、多分読まずに行かれた方がいい類の作品やと思います。
あ、そうなんですね。
だから、うん、まあ、ざっくりそんな感じの話なんやろなというふうに言って、で驚くと、その展開に驚くというような話らしいので、
うん、
そういう感じで行かれた方がいいんじゃないかと思いますね、
うん、はい、
監督さんはカルロス・ベルムトという監督さんで、長編デビュー作らしいです。
あ、知らないなと思って。
デビュー作なんですね。
で日本が大好き、ドラゴンボールが大好き、
アニメが好きなのかな。
結構ね、あのヨーロッパの方、スペインもそうですけど、日本のアニメすごい人気あるんですよね、クレヨンしんちゃんとか、キャプテン翼とか、まあいろいろ人気あるんですけども、まあドラゴンボールもそうであると、でまあしょっちゅう日本に来られてるらしいですよ。
あ、そうなんですね、
なんかユキコの元ネタがあったんかなとかちょっと気になりますね。
あ、魔法少女なんとかみたいな ね、
そうですね、
確かにユキコにしモデルにしてるやつとかありそう、
でしかもですね、そのアリシアが踊るその魔法少女ユキコの主題歌っていうのが永山陽子さんのデビュー曲が、それをまあ架空の主題歌として使ってる。でエンディングではですね、クロトカゲってあるじゃないですか、ね、あれの主題歌、クロトカゲの歌のカバーがかかるらしいです、っていうように、まあ非常に日本人でも知らんようなネタをガンガンぶっ込んでくる監督らしいので、まあちょっと変な映画やなっていう感じで楽しめるんじゃないかなと、これ大阪ではですね、シネリーブル梅田さんで3月の26日から、京都は京都シネマさんで4月の2日から、それから、神戸はシネリーブル神戸さんで4月の2日から、上映されるということ
なので、もうすぐですね、
はい、楽しみに待ちたいと思います、はい、まあ、あとはですね、まあ、もちろんあの対策系で言えば、まあ、僕はまあこのメンバーの中であの対策を紹介する立場にいると思うんで紹介したいんですが、アーロと少年、
いや、あれを私普通に見たいですよ、
ピクサーのね、
はい、
最新作なんですが、これはねちょっと一言言いたいのが、日本語字幕がないんですよ、上映が。
そうなんですか。
全部吹き替えなんですよ。これね、
吹き替えじゃないとダメなんですか、
まあ、字幕じゃないと嫌ですね私。
そうなんですよね。で、
あ、吹き替えしかない、
吹き替えしかないんです。
あ、
そうなんです。
そうなんや、最悪や、
でこれはね実は割とディズニー配給のアニメに起こりがちな話なんですよ。で、ですね、今回全部吹き替えっていうのこれね、まあ我々みたいな字幕で見たいっていうね、はい、映画ファンがどうこうっていうよりも、日本にも英語圏で、英語圏の外国人の方がたくさん暮らしてるわけじゃないですか、そういう人たちが日本でずっと暮らしてるのに、英語で見たいなと思っても、吹き替えしかないってなったらこれいけないですよね、
確かに、
というような弊害もあるので、これもちょっとね、優しくないんちゃうかと。我々はそれは日本人なんで、まあ、字幕で見たいけども、まあ、吹き替えでも見ようと思えば別にまあ見れますよそれは、まあ、吹き替え派の方もたくさんいらっしゃいますしね、それはまあまあいい、まあ、まだいいですよ。でもやっぱ外国人の方にね、そういう機会を奪うっていうのは、これはやっぱね、映画文化を携わるね、天下のディズニーさんとしてはね、これどうやねんと思わざるを得ないですね。これは非常に残念です。せめてね、限定数でもいいんで、やっぱり見れるところね、あの何個か劇場はやっぱり置いといてほしいなっていうのはね、思いますよね。
そうですね、
前々からね、あのアニメに関しては、なかなかね字幕の映画がないというような話をこのポッドキャストで何回もしてますけど、まあ、今回に至ってはもうゼロということなんで、もうこれはちょっと残念やなと。
そうですよね、日本語と英語でその尺というか長さが多分違うから、意味とかも変わってくるものとかありそうですよね。
もちろんそうなんですよね。 で実際にはね、あの英語で喋ってるものを同じように日本語で表現するには、字幕よりも吹き替えの方が再現率は実は高いのは高い。
そうなん
ですよ、字幕やと、
あそっか、目で追うから、
そうそう、あの4割ぐらいしか、あの内容をこう表現できないっていうところがあるらしいんですが、吹き替えだと6から7割ぐらいまではカバーできるらしいですよ、だからまあ全部を理解しようと思ったら吹き替えの方がいいのはいいんですけどね、ただそういう意味合いで吹き替えばっかりにしてるとはとても思えないんですよ、これはもう確実にその日本の、しかも子供してそれで子供にを連れてくるお父さんお母さんを狙って、もう全部吹き替えにせえということやと思うんですよね、これはやっぱりね、そこだけ考えてるようでやっぱり文化としてはやっぱりよろしくないと思いますね、なのでやっぱりちょっとね、まあ、このポッドキャストをディズニー関係の方が聞いてるとは、分かりませんけれども、ちょっとね、あの頑張ってほしいなと思いますよ。
そうですね、
やっぱり字幕もね、やっぱ外国人の方が、特に神戸はね外国人の方たくさんいらっしゃいますから、まあ、そこでも見れないっていうのはね、
ディズニーとかだったら特に見に来る人多そうです
よ
ね。
そうで、いかがなものか、実際ね、まあ、神戸やと、OS シネマーズのミンド神戸さんとかで、はい、まあ、限定であの 字幕付きのアニメがこれまでもね上映されてましたけど、うん、字幕やからって言って大人ばっかりじゃないんですよ、
うん、
子供さんもやっぱり来てはるし、うん、まあ、外国の方ももちろん来てはるし、
うん、
なんでちょっとね、まあ、いかがなものかなというのは思います。はい、はい、あと対策系で言うとやっぱりバットマン VS スーパーマン、
あれ予告見た時ペップさんを好きそうだなって思いました。
うん、まああの予告はね実はそんなに出来良くないと思うんですよ。
あ、そうなん
だ。というのはあのワウワウさんで放送されてるハリウッドエキスプレスっていうね、
はい、
番組があるんですが、それなんかでこう取り上げられた時に見る映像の方がよっぽど面白そうに見えます。なのであの予告は正直ね、僕がナンバーああいう対策系が好きやと言ってもあまりそそられないんですが、そういう別のを見るとあめっちゃなんかええ感じやなと面白そうやなとグッと興味が上がるんで、
そうですか、
うん、これもやはり期待はしています、はい、ただまあアメコミ映画といえばね今マーベルが、
うん、
まあ、一人勝ち状態なんで、
うん、
一応マーベルと DC コミックスっていう2つのね、うん、大きい2大勢力があるんですよ、
うん、
その DC コミックスがいよいよマーベルに対してこう映画業界でもね対抗していこうという、うん、その第一弾の映画なんで、
うん、
まあこれはどんな風に対抗できるのかっていうね、
うん、
ところも含めて楽しみにしたいなと、
はい、
なるほど、はい、っていうようなところですかね。
はい、はい、
ではでは、今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
はい、はマコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ、今月のトークテーマはあなたが選ぶフェイバリットソングです。
はい、
で続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード、前回の収録から今回の収録までペップは何本見たのでしょうか、そして紹介される作品はこうご期待。
はい、
であゆみのコーナー、あゆみの FM605、前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。でそして最後エンディング、先月のマンスリーシネマトークの振り返りと今月のマンスリーシネマトークのご案内をさせていただきます。
はい、ということで、はい、ボリューム8も、いつも通り盛りだくさんになるかと思いますが、うん、はい、オープニングをね聞いてくださってる方が実は数的には結構いらっしゃるようなんですが、ね、同じ数だけ他のコーナーが聞かれてるかというと、
うん、
そうでもなさそうなんでぜひとも、他のコーナーもですね、タイトルにビビッときたらね、
はい、
聞いていただけたらなと思います。
最初だけ聞いてもも
うええわって思われてる可能性もねなくはないですが、はい、
うん、
はい、まあまあ、見限らずに聞いていただきたいなと思います、はい、
よろしくお願いします、ね、
はい、ということで、今月も頑張っていきますので、
はい、
はい、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。